復刻長崎物知り手帳、長崎家寮松貫堂の提供でお送りします。
復刻長崎物知り手帳の時間です。今日は昭和49年11月7日放送、鳴滝塾シーボルトです。では長島正一先生どうぞ。
おはようございます。鳴滝塾というのは、言うまでもなく長崎の鳴滝町にあったシーボルトの塾ですね。新大工町通りを抜け、桜庭中学校の門の前を過ぎ、しばらくして左に折れると県立短大、左の工事を登るとそこに鳴滝塾跡ですね。シーボルトもこの道を通ったものでございましょう。新大工町通りをシーボルト通りなどと名付けたらいいだろうとかねて私はいつも思っております。で、鳴滝塾は元諏訪の神官青木長文の別荘になったところですね。文政7年と申しますと1824年、ちょうど今から150年前にシーボルトは奉行の許しを得て、町年寄りや通事の斡旋で土地家屋を購入いたしました。もちろんこれは通事の名義を借りて買ったものでございます。でシーボルトは毎週1回ここに出張してきまして、病人を見る、また弟子たちに医学の伝習をいたしました。でその弟子たちというのは江戸の港長安、阿波の美馬純蔵、三河の平井海蔵、周防の岡健海、陸奥の高野長英、出羽の古関三英というように、もう北から南からシーボルトの名声を聞いて集まってきた若者たちですね。全く驚きでございます。20歳から30歳の若者たちが山形福島あたりから長崎までやってきたわけですから、日本の近代教育発祥の源でございます。でこの若者たちが、それぞれのふるさとに帰って蘭学の種を各地に植え付けました。種は実り大輪の花を咲かせます。今日のこの鳴滝塾跡を訪れて、何にもないねと落胆してはいけませんですね。この小さな一角から新しい光が四方に放射して、日本の文化史上に偉大な花を咲かせたところでございます。それではまた。
いかがでしたか。高長島正一先生の物知り手帳は毎回郷土史家の原田博先生に監修していただいていますが、新大工町のシーボルトが通った道、さすがですね。長島先生がおっしゃったように、現在ではちゃんとシーボルト通りとなっています。また県立女子短大は今の鳴滝高校となり、鳴滝塾跡の林地には平成元年シーボルト記念館が開設されました。ちなみに来年の平成29年2月から4月までシーボルトが日本で収集した資料を紹介する展覧会、よみがえれシーボルトの日本博物館が長崎歴史文化博物館で開催されます。ご期待ください。来週は墓地稲佐護神寺のお話です。来週もどうぞお楽しみに。